皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は右も左もなく集える道をというお話です。政治の方はですね、なかなかこれは、大変で、右も左も大変でございます。アメリカでも日本でもね、世界中右と左で大騒ぎで、今や中道といったってですね、なんかそれ信用してもらえなくてね。大体中道っていうのは前から申し上げるようにですね、ひたすら真ん中に舵を切ったままですね、舵を動かさないのを中道というんじゃないんですね。中道というのは右にも左にも舵を切りながら真ん中の道を行くこと、これを中道と言います。ハンドルを右にいつもですね、こう、重しかけてね、右の方へといつもハンドルを右に切ってるのが右翼で、いつも左の方へ、左といつもこのハンドルを左へ切ってるのが左翼であります。で、中道というのは右にも左にもハンドルを切ります。ですから、どっちからも裏切り者と言われるわけでありますね。右翼だと思ってあんた左翼じゃないか、左翼だと思ってたあんた右翼じゃないかと。中道というのは右からも左からも非難されなきゃダメですね。右の方からだけ、あの人は立派な中道だった、それ右翼だってことだよね。あるいはなんか左翼の方から、あら立派な中道だって言われ、中道だって言われたらそれ左翼だって意味だよね。中道というのはですね、右からも左からも非難されなきゃダメなんです。どっちもやらなきゃダメなんです。一番大変な道です。でも一番現実的な道なんです。ですから中道というのは非常に現実的な人でないとできない仕事です。ですから、この政治でも、それからその町おこしでも、何度も企業の運営でもですね、右とか左とかいうそのものの考え方は大体よくあります。で、その中で賢い道ってなんですね。結局その右と左の対立とか言い出したらですね、もうそれですね、なかなか答えが出ないんですよね。なんかこう言ってみれば根本的な価値観の違いでありますから、右とか左とかいうのはね。例えばその神の見えざる手を認めるとか認めないとかね、あるいはなんかそのルールに基づいて、この世のを通しすればルールがこの世の基本にあるのか、あるいはこの創造の力がこの世の基本にあるのか、混沌が混沌のように基本にあるのかというようなですね、言ってみれば哲学論争が延々と続くし、それから同じ右とか同じ左でもこの中の路線闘争がひどいんですよ。右なら右でですね、じゃあ例えばその企業のね、自由化はどこまでやるべきかとか、左翼なら地球温暖化はどこまでやるべきとか、こういう問題の中でも見始めたらですね、右同士左同士、これ収拾がつかなくなるんですね。いつまでも路線闘争をやってて、この路線闘争が人事の闘争になるわけですね。だからもう本当自滅型のですね、延々たるですね、延々としたこの最後は人格攻撃で終わるっていうことがほとんどなんでありまして、こんなバカらしいこと、よほどの暇人でなきゃやりませんわな。そんなバカらしいねことはね、よほどの暇人でなきゃできないんです。みんなもっと忙しいんですよ。で、そうしますとね、私どもが昔から観光立国とか健康立国とかね、一時農業立国もやったことあるんですよ。そうやった最大のポイントはね、小泉政権の頃からもそうなんですけども、右でもなく左でもなく集える道を探してったっていうところが本音なんですよ。観光とか農業とか環境を大事にしようっていうのは、これは別に政治に関係なく、いつでもどこでも OK なんですけども、政治を絡めてやっていこうっていった場合ですね、別に我々政治運動をやってたんじゃないんだけども、政治も絡めて政策提言っていう形を持ってきましたよね。で、その場合は政治が入ってきますから、この場合はですね、要するに全体としては清和会の右翼ですから、右翼の時代なんで、それはろくなことないわけね。弱者は大事にしませんし、踏みにじっていきますし、地域も踏みにじっていきますし、零細な農家踏みにじっていくし、人の健康なんか気にしないという時代でありますから、これを左翼でやるのは比較的簡単っちゃ簡単なんですよ。地方を大事にしろと、健康を大事にしろと、零細農民大事にしろと、これはすごく分かりやすくてですね、簡単な道でありますからね。で、昔からみんなやってるわけですね。例えば農民大事にしろなんて戦前がすごいですわな。零細の農民が飢え死にした時代があったわけですから、戦前はね、恐慌の頃とかですね。 農業経済学なんて言ったら、それは経済学が主体の目的ではなくて農民を救うことが目的でしょう。まあそういうのは当たり前にあって、別にいつでもやればできるんですけども、なんかそれだとですね、右の人は入ってこれないしね。で、それほとんどの人は右でも左でもないんですよ。ほとんどの農家は右でも左でもないし、それからあれよ、観光や健康やってる人もはっきり言って右でも左でもないわけよね。あんまりそのさっき言ったね、路線闘争とかさ、権力闘争にうんざりしてる人が多いわけですよ。とこういういわゆる中道の人たちをもう呼んでこないと新しい政治始まんないんですよね。もう昔からやってる右翼だとか昔からやってる左翼なんかいくら集めたって、まあなんかさ、もう古いさ、その着物をさね、仕立て直しもしないでまた着るみたいな話で、なんかカビ臭くてさ、もうたまらないわけ、そんなことはね。やっぱこの新しい人たちを呼んでくるのは、右でもなく左でも長く集える道が大事なんですね。と観光っていうのは地域おこしですから、まあ地域の中で右左はあんま関係ないんだね。健康もそうでしょう。農業も農協って言った瞬間にですね、右とか左になってくるわけよ。農協とか、あと農薬って言った時にね。でもちろんその大切さはよくわかるんですけども、まあいわゆる新しい農業ですよね。こういうものはですね、右も左もないわけで、そういうのをやっぱり目指してやってたんですね。やっぱ良かったと思いますね。あと例えばですね、町おこしなんかだったら料理みんなで作りましょうなんていいんですよ。料理をみんなで作りましょうなんていうのはね、あれ右も左も関係ないしね。あれそれこそお母さんや子どもたちも参加できますからね、あれ大変いいし。あとはその郷土史の研究ってあるんですね。歴史の研究とですね、それこそ邪馬台国はどこにあったかとかですね、まあ太平洋戦争は何だったとか、まあこれ実に生々しいね、終わりだけ話になっちゃうんだけども、郷土史ってのはあれいいんですよ。郷土がどんなふうな歴史だったとかね、昔ここは沼地だった、そこはね今どうなってるとかね、あるいは昔こう開拓した人が誰でどんな産業が流行ってたとかですね、郷土史なんてみんなで結構集える話題なんですね。今でありましたらそれこそインターネットなんか見ればもうたくさんありますでしょ。料理の話、それからいろいろ趣味の話、それからそのもちろん郷土のことも含めてね、たくさんの情報がありますから、まあこういうの集めるんですけども、たくさん集まりますが、要するにこう何かそれをね、ムーブメントって言うんですよ。こういろんな運動に変えていくときですね、実際にこの町おこしでね、人々が交流人口を増やして定住人口を増えるようにいろんな行動を起こしていく、まあ役所だとか、それから政治家、地方の政治家、法律作ったり条例作ったりね、あといろんな建物作ったりね、あと実際人を呼んできて観光ツアーをやったりね、こういうムーブメント、運動がいるでしょ。それからその健康だってですね、実際に健康寿命を伸ばしていかなきゃいけないでしょ。ただ単にこのお勉強だけじゃなくて、健康寿命が伸びるためのいろんな具体的な方法を皆さんが実践してくれなきゃいけないでしょ。農業だってですね、まあ、新規就農の人たちが本当に新しい農業を成功してもらわなきゃ困るでしょ。こういうのをいわゆる運動だからムーブメントって言うんですよ。ムーブメントにするときにはですね、まあ大体昔から右と左のそれぞれのムーブメントなんですよ。右翼のやり方、左翼のやり方ってあるんだけども、手垢がついちゃってね、なんかカビ臭い着物みたいになってるわけ。それ、ね、面白くないわけね。そうするとさっき言ったように、右でもなく左でも集まれる場所を選んで、でこれが面白いと、自分にとって有利である、やれば実際にいい効果が出るっていうところまで誰かが進めてあげるんですよ。そうすると言ってみると車が一旦動き出した形になります。止まってた、まあ、車といいますかですね、手押し車みたいなもんだな、手押し車みたいなもの、荷車って言うんでしょうかね、これが動き出した形になりますから、そうするとあとは結構感性がだんだんついてきて順調に前に進んでいくんですね。一番最初こう止まってるもの、何にもないところに人を寄せてきて、でそこで最初にこう動き出すとこまでが一番大変なんですよ。でだからそれムーブメントを最初にスタートさせるところまでが大変で、動き出したらもうね、話はこっちのものなんですね。はい、まあですから、そういうムーブメントまで行こうと思うと料理なんかとってもいいんですね。料理やりますと、例えばね、自然栽培のものを大事にしようと言ってもいいし、健康を大事にしようと言ってもいいし、それから全員参加型ってことを大事にしてもいいし、 あるいは伝統の食ですね、地元に昔から伝わる食事を大事にしようと言ってもいいし、何でもですね、いろいろやりようがあるんですね。郷土史でございましたらですね、その郷土の人たちのことを勉強しながらね、でそれを自分たちの仕事にどう生かすかとか、あるいは何か発掘して、何か発掘っていうのはですね、こう地面を掘るっていう意味の発掘じゃなくて、歴史を発掘してですね、何かその自分たちで誇りを持つということですね。なんかただのベッドタウンだと思ってたら、なかなかこれすごい歴史があっていい街じゃないのっていうようなね、なんかこう誇りを見直すって言いますかね、誇りを発掘するっていうのかね、そういうのはやっぱりすごく効果としてはあるなと思いますね。あとやっぱりですね、組織でありましたらね、まあ、何はともあれね、観光旅行ですよ。もうとにかく見に行くことね。企業だったらまず視察旅行ね、企業だけでなくいろんな団体もね、もうとにかく視察旅行にこそものは渡しないと昔から思うんですね。現場に行って見てみると、知って行って見てやってという、私いつも申しますよね。あれとにかくですね、ムーブメント始めるときにね、ものすごいパワーを持ってるんです。いろいろ話を聞いて議論する、その共通の土台として、どっかに行って、で実際見て会ってみるっていうことはすごく効果的なんですね。だからまずとにかく行ってみようよと、知って行ってみて会ってみようよと。で今特にですね、知るっていうことは、まあネット情報がありますし、それからそれこそ Google Earth でね、 Amazon のね、森林の様子まで見えちゃうわけだな。だから知るっていうのは比較的ネットでこう分かりやすいし、まあこれはいろんなね、情報を知ってる人から聞けばいいわけで、で会うっていうのもですね、意外なぐらい実はネットにいろんな情報載ってるんですね。あの動画だとか静止画だとか、あるいは文章とかで、あるいはブログみたいな形でね、結構会うっていうのも直接の会話はなかなかできませんけども、どんな人なのかっていうことは実際に知ることできるし、ある程度様子って分かるんですね。ネット情報とかすごい便利なもんですね。知って行って見て会っての中で、だから知ることと会うことってのは結構できるんですね。でだからあとは今度は行ってみることなんですよ。知ってもう会って、で行って見てみることですね。で見た上でさらにまた会ってみると、知って行って見て会ってが完全に関係するわけですね。でそれこそその時って本当に光を見るって感じですよね。ああなるほど、こういうふうにやればいいのか、こういうこともできるんだなと、なんか元気が湧いてきますよね。こう目的思考的にね、なんかここで学ばないといけないなと思ってこう言っててもですね、こう、まあ、そこでね、なんか思わぬ出会いがあって、でいろいろ教えてもらったと、なるほどこうやればいいのかと、で自分とこのことについても相談乗ってもらったと、これは面白いと、まさに知って行って見てやってがこれ一つ完結するわけですね。これは大きいことで、だからとにかく、なんかまだムーブメントにも行かないし、なんかやることも何か分かんないと思ったら、視察旅行から始めたらいいと思いますね。別にそんなのですね、今ね、交通は便利になりますから、で来年になったらあれは海外旅行も結構自由に行けんでしょ。もう中国もなんかね、規制緩和してるし、まあワクチンもね、もう来年にはね、あれデタラメだったってことは明らかにもうすぐなりそうだから、あれもう一斉やめでしょう。しかし面白いね、あれツイッターがなんか中核になってんだね。そうなんだ、現代の戦争ってのは情報戦なんだな。だからツイッター社がその情報最前線だったんだね、あれね。でここを、まあ、あれが、ま、あのマスクが乗っ取って全部ぶちまけちゃうと、でこれでぶちまけられたら芋づる式に全部出てきちゃうという、そういうことなんだろうと思うんですよね。ツイッターが言ってみれば情報交差点になってて、この情報交差点、その悪の横のつながりの広いところをこう捕まえちゃって、そこ暴いちゃったら全部見えちゃうという、こういう構造になってる、それがツイッターなんだね。いやしかし、話しておりますけど、マスクとか上手にやってるよね。いろんな情報公開でもマスク本人がするんじゃなくて、何人かのジャーナリストは交代でやりますよね。言ってみればその誰がこう、シュートを打つか分からないの展開になってて、なんかこう球をあちこちパスしてて、最後は今回はあの人がシュートを打ったみたいな形になってて、あれは見ててもなんかすごいなと思ってね、見てますけども、非常に的確でよくデータ選んで公表してますよね。であれに対して反論がないのが面白いですよね。今日で第5弾ぐらいまで出たのかな、ツイッターの暴露は。 ツイッターファイル第5弾ぐらいまで確か今日出ましたよね。その内容について異議となる声って、少なくともどこにも見ないですね。みんな黙りくくってますね。だから本当なんでしょうな。なんかほら昔さ、それこそハンター・バイデンのラップトップのデータ出た時にこれはフェイクだとか偽情報だとか言ってですね、大騒ぎしましたけど、ああいう声は聞かないね。あれ最初ほらトランプをなんですわ、ツイッターのね永久追放を解除するかどうかってアンケートやった時に、賛成50に反対48ぐらいでほんのわずかだったですね。しかしその後さ、アサンジとかなんかをね、じゃあその恩赦するかどうかって時に圧倒的に恩赦が多かったですね。なのであれ2つ比べると、要するにフェイクアカウントとか全部取っ払ったんだろうな。トランプ追放反対の方に大量のフェイクアカウントとかボットとかスキャムが入ってたんだと思うんだね、インチキアカウントが。これをだからあれの、まあネット世論調査でツイッター世論調査で全部摘発して見つけて潰しちゃったんじゃないの。そうするとヘイトスピーチに対するいいねも激減したし、それからあれだよね、それこそアサンジ恩赦なんかのね、あの世論調査見ても圧倒的に賛成でしょう。だからあれは言ってみれば民主党系の極左のフェイクアカウントとか極左の世論操作がどれだけ効いてるかを測る一つの、測るための道具としてあの世論調査やってたということなんだと思うんですね。でそうするともう、言ってみると誰も反論できない。だから唯一あるとすればそのことについて報道しない、 見ざる聞かざる言わざるを決め込むという、これしかおそらく対処の方法がないという、見てるとそんな感じですね。反論がどうもできないようですね。こんなことになりますから、しょうもないこう闘争やってたって最後はあっけなく終わるんだね。しょうもないことやってたって最後はあっけなく終わっちゃって、そして何も残らないって形になっていくわけですね。ですからやっぱり大切なことは、未来志向的でなきゃいけないんでね。なんかこうくだらないものを守ろうとしてたってこうやってすぐ終わっちゃいますから、未来志向的に何かを続けていく方法を考えていかないと、これはなかなか難しいですね。だから観光旅行なんかもですね、本当の意味で光を見るっていうこと、産業観光なんて言葉もありますけども、実際にこの知るだけではわからないこと、行ってみて会ってみないとわからないっていうこといくらでもありますよね。これはだから世界的規模でもこれからどんどん広がっていくんじゃないですか。ロシアとかね、私それのうちに行ったことありますけどね、面白い国でしただと思いますね。社会主義国っていうのは独特の国だったと思いますがね、もちろん全く住みたいと思いませんでしたけども、時代とともに全部変わっていったと思いますけども、やっぱりなんかこのコロナでね、人が移動できなかった時代がちょっと数年ありましたから、若い人にとっては大変残念なことだったと思いますけども、どんどんこれから行ったらいいんじゃないですかね。私がよくお勧めするのは、言葉を通じない国に行ったらどうですかって言うんですね。言葉を通じない国に行くと面白いですよ。もちろん観光旅行ですよ。観光旅行でですね、全てだから身振り手振り、だけでこう生きていくとですね、なんか今まで使ってなかった脳が活性化されますよね。こういうのってのははっきり言って右も左もなく集える道なんだよね。でしかもムーブメントになるんです、こういうのは。なぜかっていうと、そういう体験を積んで我々の生き方を見直そうってことになるんですよ。本当になんか自分たちの感性を生かして生きるその道を見つけるのはですね、言葉に頼らないでね、なんか生きていくっていうのはすごく基本中の基本ですからね、すごく大事なことだと思うんですね。やれば面白いんじゃないかなと思いますね。あとはよく今日本なんかでもね、こうスピリチュアルの世界ってありますけども、このスピリチュアルの世界ははっきり言って指導するのがなかなか大変なんだよね。スピリチュアルはどうしてもやっぱりね、人によっていろんなことをね、考え方とか価値観に差がありますから、これ指導するのは実はなかなか難しいんだけども、上手にやればそれはまさに右も左もない、神仏の道一路が見えてきますんで、それはそれでよろしいんじゃないですかね。とにかく考えればいろんな方法があると思いますけども、やっぱりこの大切なことは中道を大事にするってことなんですね。それ右も左もなく中道を行くためには、右にも左にもハンドルを切りながら前に進むんで、こう中道を進める道をとにかく作ることですね。中道で右も左も集える場所があると、そこからいろんなものがスタートしてきますよ。 右しかダメ、左しかダメって言うと、これはなかなか大変なんだ。右も左も集える場所をちゃんと作っていくと、そこにいろんな人が集えて、いわゆる安心感のある場所ができますね。この安心感のある場所ができると、そこからそこで自由に議論もできるし、そこから自由に行動もできますから、まあそこから未来が始まっていくということだと思うんですね。まあいわゆるたまり場でありますけどもね、まあそれも随分もう進んでると思いますが、改めてですね、ここで中道の道、皆さんもね、作っていかれたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、右も左もなく集える道道ということでお伝えいたしました。ではまとめに光りましょう。さよなら。